今日恵みをいただく御言葉は吉明の15章です。吉明15章1節から63節。ユダ族の諸子族がくじで割り当てられた地はエドムの国境にいたり、その南端は南の方のツィンの荒野であった。その南の境界線は潮の海の橋、南に面する入り江からアクラビムの坂の南に出てツィンに進み、カデシュバルネアの南から登ってヘツロンに進み、さらにアダルに登ってカルカに回り、アツモンに進んでエジプト川に出て、その境界線の終わりは海である。これがあなた方の南の境界線である。東の境界線は潮の海であって、ヨルダン川の川口までで、北側の境界線はヨルダン川の川口の湖の入り江から始まり、境界線はベテホグラに登り、ベテハーラバの北に進み、境界線はルベンの子ボハンの石に登って行き、境界線はまたアコルの谷からデビルに登り、川の南側のアドミムの坂の反対側にあるギルガルに向かって北に向かう。また境界線はエンシェメシュの水に進み、その終わりはエンロゲルであった。またその境界線はベンヒノムの谷を登って南の方、エブス人のいる傾斜地、すなわちエルサレムに至る。また境界線は西の方、ヒノムの谷を見下ろす山の頂に登る。この谷はレファイムの谷の北の方の端にある。それからその境界線はこの山の頂からネフトアハの泉の方に折れ、エフロン山の町々に出て、それから境界線はバーラ、すなわちキルヤテエアリムの方に折れる。またその境界線はバーラから西に回ってセイル山に至り、エアリム山の北側、すなわちケサロンに進み、ベテシメシュに下り、さらにティムナに進み、その境界線はエクロンの北側に出て、それから境界線はシカロンの方に折れ、バーラ山に進み、ヤブネールに出て、その境界線の終わりは海であった。また西の境界線は大海とその沿岸であった。これがユダ族の諸子族の周囲の境界線であった。ヨシアは主の命令でエフネの子カレブに、ユダ族の中でキルヤテアルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えた。アルバはアナクの父であった。カレブはそのところからアナクの三人の息子シェシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った。これらはアナクの子供である。その後そのところから彼はデビルの住人のところに攻め上った。デビルの名は以前はキルヤテセフェルであった。その時カレブは言った。キルヤテセフェルを撃ってこれを取る者には私の娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの兄弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。彼女が嫁ぐ時、オテニエルは彼女をそそまかして畑を父に求めることにした。彼女はロマから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。彼女は言った。私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は神の泉と下の泉とを彼女に与えた。 ユダ部族の諸所属の相続地は次の通り。ユダ部族がエドムの国境の方に持っていた最南端の町々は、ガブツエル、エデル、ヤグル、キナ、ディモナ、アデアダ、ケデシュ、ハツオル、イテナン、ジフ、テレム、ベアロテ、ハツオルハダタ、ヘリオテヘツロン、すなわちハツオル、アマム、シェマ、モラダ、ハツアル、ガダ、ヘシュモン、ベテペレテ、ハツアルシュアル、ベールシェバ、ビズヨテハ、バーラ、イムム、エツエム、エルトラデ、ケシル、ホルマ、ツィケラグ、アデマナ、サヌサナ、レバオテ、シルヒム、アイン、リモンであり、29の町とそれらに属する村々の全部である。定地ではエシュタオル、ソールア、アシュナ、ザノアハ、エンガニム、タプアハ、エナム、ヤルムテ、アトラム、ソコ、アゼカ、シャーライム、アディタイム、ゲテラとゲテロタイム、すなわち14の町とそれらに属する村々。セナン、ハガシャ、ミクダル、ガド、ディルアン、ミツバ、ヨクテール、ラキシュ、ボツカテ、エグロン、カボン、ラフマス、キテリシュ、ゲデロテ、ベテダゴン、ナーマ、マケダ、すなわち16の町とそれらに属する村々。リブナ、エテル、アシャン、エフタ、アシュナ、ネツエム、ケイラ、アクジブ、マレシャ、すなわち9つの町とそれらに属する村々。エクロンとそれに属する村落、すなわち村々。エクロンから海まで、すべてアシュベテのほとりにある町々と、それらに属する村々。アシュベテとそれに属する村落、すなわち村々。ガザとそれに属する村落、すなわち村々。エジプト川と大海までとのその沿岸。産地ではシャミル、ヤティル、ソコ、ダナ、キルヤテサナ、すなわちデビル、アナブ、エシュテモテ、アニム、ゴシェン、ホロン、ギロ、すなわち11の町々とそれらに属する村々。アラブ、ドマ、エシュアン、ヤニム、ベテ、タブアハ、アゼカ、フムタ、キルヤテアルバ、すなわちヘブロン、ツヨール、すなわち9つの町とそれらに属する村々。マオン、カルメル、ジフ、ユタ、イズレール、ヨクデアム、ザノアハ、カイン、ギブア、ティムナ、すなわち10の町とそれらに属する村々。ハルフル、ベテツル、ゲドル、マーラテ、ベテアノテ、エルテコン、すなわち6つの町とそれらに属する村々。キルヤテバール、すなわちキルヤテエアリムとラマ、すなわち2つの町とそれらに属する村々。アラノではベテハーラバ、ミディン、セカカ、ニブシャン、潮の町、エンゲディ、すなわち6つの町とそれらに属する村々である。ユダ族はエルサレムの住民エブス人を追い払うことができなかった。それでエブス人はユダ族と共にエルサレムに住んでいた。今日もそうである。では一言お祈りします。 愛する主よ、ユダ族がこんなにも多くの町々や村々、そしてとてつもなく広い境界線、その領土が与えられたのはただひとえにカレブのその貪欲に祝福を勝ち取ろうと、天の御国を奪い取ろうと、その情熱的に勝ち取っていく信仰のゆえでした。そしてそのカレブのその貪欲さがユダのその全てのユダ族の生徒たちに伝わり、そしてこれほどもたくさんの町々や村々が相続地として与えられており、これほどの相続地の村々やその町の数はユダ族が本当に他の部族を押しのけて数多くありました。主よ、私たちにもこの天の御国を激しく攻め立てて、天の御国を奪い取って勝ち取って、誰よりも多く私たちのうちにあなたの支配領土を、またこの地上においても多くの領域において、仕事の領域において、霊の領域において、たくさんの領土を勝ち取っていく私たちでありますように、どうかこれからこの語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めて整えて、そしてあなたの命の言葉をいただき尽くし、求めてもっと与えられていくこの生徒たち一同でありますように、どうかこれからの時をあなたが支配して導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この吉秋の15章はですね、説で言えば、63節まで、吉秋の中で最も多い説の、章ですけれども、この、今まで読んできた中で、非常にですね、長い、非常に多くの町々や村々の、名前が、20節以降に記されております。この15章は、要するにユダ部族への、その、領土の境界線、境界線が、15章の1節から12節まで、ね、境界線という言葉が何度も出てきました。それで、13節から、19節のところに、エフネの子カレブと、その、オテニエル、とその、妻として与えられたアクサとのその、ちょっとしたやり取りが挿入されており、で20節以降ですね、町々や村々、いくつかの領域に、分けられているんですけども、山地とか低地とか、また海の方、ここには、いくついくつの町とそれらに属する村々の全部である、そのような表現が何度か出てきております。で、ここで、日本語の名前で、町や村の名前が、点で区切られて、いるんですけども、どこまでが、ね、その町、例えば、ハツァルシュアルとか、ベールシェバ、ベールシェバはもう有名な地名ですけども、ベールとシェバに分かれていて、一体どこからどこまでが名前なのか、そういうところが分からない町々や村々もあって、ですので、必ずしもですね、この例えば29の町とか書いてあっても、でも実際日本語の聖書を数えてみるともっとたくさんあったり、あるいは少なかったり、そういうこともあるんですけども、とにかくですね、それほどのそれに属する村々とか、それに属する地名とかも、とにかく全部ひっくるめてこの、吉秋の15章にユダに与えられた、町々や村々が、たくさんあります。これほどたくさんの町々や村々のその数が記されている、またこれほどまでにですね、その境界線を引くのに、たくさんの地名、たくさんの領域を通るのは、このユダ族の、がもう本当に断トツトップですね。聖書地図の方を見ればですね、ユダ族よりも、マナセ族 マナセの半部族が、まあ、北の方にあったり、あるいは、ちょっと離れたところにまたあったりとするんですけども、まあ、マナセ族が、まあ、最も領土が広いんですが、しかしそれに次いでこのユダ族の領土、一部族としては、まあ、かなり広い、また義明で最も詳細に事細かに書かれたのがこのユダ部族の領土です。このユダ族を、まあ、一言で表すならば、もう本当に、ね、求めなさい、そうすれば与えられますという感じですね。あるいは天の御国は、ね、バプテスマのヨハネ以来、天の御国は激しく責められていて、それで激しく責める者たちがそれを奪い取っている、まさしくもうそユダ族は激しくその約束の地を責め立てて奪い取って、で強引にでも自分のものにしよう、まあ、そういう意気込みが本当ユダ族から伺えます。冒頭で、お読みしましたが、創世記の49章のヤコブの、祝福なんですけども、ヤコブのですね、創世記49章の祝福、それぞれの、兄弟に対して12部族に対する、まあ、それぞれ、まあ、非常に、叶った祝福が与えられているんですけども、ユダ族に対しての祝福は創世記49章の8節からのところに記されております、ね、ユダは獅子の子、ね、獅子、ライオンですね。本当に獲物に飛びついて、で本当に貪欲に、まあ、攻撃するそういう動物ですね。創世記の49章の8節から、ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。おじしのように、まためじしのように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その歯は乳によって白い、ね、非常にユダ部族が本当に、獲物、それを勝ち取って、でそれで誰もこのユダ族の進撃を食い止めることができない。でそして、王権はですね、このユダ族から、出てきます。その確かにユダ族からダビデ王が出てきましたね。でそして、さらにその衣はブドウの血で洗う。ブドウとか乳とかで本当に肥沃な土地、よく肥えた土地、ブドウとかいろいろな産物が産出される土地をこのユダ族が勝ち取ることは、このヤコブはすでにもう何年も何十年何百年ですね、何百年もの前にこうして祝福を与えている、その通りになっております。それはですね、このカレブのその信仰ですね。カレブのこの、まあ、前回のところでは、カレブは45年代ずっと求めてきた、あの狙ってきたあの産地を今こそ私にくださいとヨシュアに求めました。それでヨシュアはカレブを祝福して、そして彼にヘブロンを相続地として与えました。この特にエフネの子カレブに与えられたのがこのヘブロン、ね、昨日の主日礼拝でヘブロン出てきましたね。あのアブラハムが、長らくその土地に住んだところ、また主がですね、あのロトとアブラハムが別れた直後に主が現れて、より具体的な、より大きなバージョンアップした祝福を与えた時にアブラハムが、ヘブロンへと、その足を進めて、そこに定住して、そこに礼拝を、ね、主の祭壇を築いて礼拝したところでした。 このヘブロン、これはですね、信仰者が勝ち取るべきところです。そしてユダゴ族がそこを勝ち取りました。でエフネの子カレブ、彼に触発されてですね、本当にユダゴ族は、こんなにもたくさんの町々や村々、もう本当に私も、読んでてちょっと大変だったんですけども、それほどまでにたくさんのですね、もう祝福の目録、それを読むのが大変なほどに勝ち取ったのがこのユダ族ですね。この天聖においても、献金のお祈りをして、一つ一つの封筒、一人一人の、その封筒に、祝福のお祈りをして、結構今もですね、その祈りは長く続く、結構たくさん人がおりますので、長く続くんですけれども、それがさらにさらにですね、もう長く、この吉明15章を読み上げるのが、大変で、皆さんもちょっと聞いているのを、カタカナがたくさん出てきて、ちょっと辛かったかもしれないんですけども、でも本当にですね、皆さんの子子孫孫が、またこの天聖の生徒たちが、兄弟姉妹が、祝福にあって増えていくこと、そしてそれを一つ一つ読み上げていくこと、これはとても幸いなことです。ですからぜひ皆さんはですね、祝福の祈りをしてください。それで、自分の、その属する仕事とか家族とか友人知人関係、その方面でですね、本当にたくさんの領土をこの、ユダ族のように勝ち取っていくことができるように祈り、貪欲に祈り求めて、行っていただければと思います。でここで、13節から19節のところに、エフネの子カレブがですね、の話が出ており、でそれで、デビルというところに、カレブが攻め上ったところ、この15節見ますと、そのデビルの名は以前はキルヤテセフェルであったと、セフェルの町っていう意味ですね。その、アナク人のセフェル、そのセフェルが住んでいた町を、攻め取る段にあたってですね、カレブは言うんですね。16節、キルヤテセフェルを撃ってこれを取る者には私の娘アクサを妻として与えよう。そうするとケナズの子でカレブの兄弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。このカレブも、求めなさい、けしかけてますね。あの町を貪欲に攻め取りなさい、攻め取った者には、私の娘を褒美として与えよう。それで、立ち上がったのがオテニエル、カレブの兄弟でした。でそのオテニエルがそこを討ち取ってですね、見事、彼は、カレブの娘アクサを、妻として与えられました。で与えられ、妻が与えられた、与えられて、このデビルの町を、占領したことに飽き足らないんですね、オテニエルは。18節見ますと、彼女が嫁ぐとき、オテニエルは彼女をそそまかして畑を父に求めることにした。要するに、彼女を、妻として迎えた彼女に、オテニエルはお願いするんですね。あなたは父親にお願いしなさい、せっかく我々結婚するんだから、お父さんに祝いの品をくださいということで、畑を求めなさいと、その妻に、そそのかしてと書いてあるんですけれども、ここでオテニエルが望んだのは畑でした。キングジェームズバージョンの英語の聖書では、アフィールド、一つのフィールド、一つの畑を求めたんですけども、彼女は何を求めたか。彼女は、ローマから降りたので、彼は彼女に何が欲しいのかと尋ねた。19節、彼女は言った。私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。それで、そこで彼は、神の泉と霜の泉とを彼女に与えた。この、新しい旦那さん、オテニエルは、一つのフィールド、畑を求めたんですけど、でも彼女はですね、求めたのは、水の泉、これも英語の聖書では、スプリングス・オブ・ウォーター、 スプリングスです。泉たちをくださいって、ね、父親に求めたんですね。畑よりも、ね、数々の泉、ね、たった一つの畑じゃなく、彼女は多くのその泉をくださいって父親に求めて、でそれで、彼女は見事ですね、父親から神の泉と下の泉を、勝ち取りました。このユダ族の性質を見ますにですね、本当に求めなさい、求めなさい、求めなさい、そうすれば与えられます、ね、ですから貪欲にこの、ね、カレブに触発された人々、このユダ族の人々は求めて、でそれで、ね、与えられたんです、ね、オテニエルは、ただこのデビルの町を勝ち取って、でそれでカレブの娘を、嫁にもらったには飽き足らず畑を求めました。で畑を求めたところ、その彼女はですね、泉たちを求めて、でそれで見事泉たちを勝ち取って、ですから本当に、天の御国はですね、求めるもののものになっていくんです。ただ口をあんぐりと開けて待っているだけではですね、まあ確かに何か与えられるかもしれないんですけども、でもたくさん与えられはしないんですね。ただ待っているだけでは、求める人、この獅子のように本当に、貪欲にもう主が祝福されてしてくださる、ね、主が求めなさいと言われてるんだったら、ね、本当に、私たちは何でも求めるべきなんですね、まあ、私も、聖書に、ね、何でも求めなさいと書いてあるからには、もう 何でもかんでも求めていることにしております。もうジュースが欲しいときは、塩、ブドウジュースが欲しいですって求めますし、またあるいは塩、6億円当てさせてくださいって求めたこともありました。とにかく主はですね、本当に求める人には何でも与えてくださる、もっともその人自身にとって益となるものは与えます、その人自身にとって毒となるものは与えません。ある人にとっては大金が、ね、益となり、ある人には毒となります。ですからその、配分は本当に主ご自身がご存知です、そしてこのユダ族はですね、この最後の方を、ね、63節見ますと、ただ一つ、攻め落とせなかった町がありました、ユダ族はエルサレムの住民エブス人を追い払うことができなかった。それでエブス人はユダ族と共にエルサレムに住んでいた。今日もそうである、書いてあります、これ、まあ、ヘブル語の方をよく見ますとですね、まあ、エブス人を追い払うことができなかった、強いから追い払うことができなかったというよりも、むしろ追い払い尽くさなかったっていう表現ですね。ですから徹底的に攻め、まあ、本気出せば追い払うことはできたんですけど、でも本気出さなかったみたいな、なんかそういうニュアンスです。でこの、エルサレムという町、この町を、勝ち取ることができるのはもっとずっと後のですね、ダビデの時代になります。このエルサレムを勝ち取ったのはダビデです。そしてダビデがですね、エルサレムを、このエルサレムの本当に天然の要害で、もう、ケベロンの谷とか、ね、ベンヒノムの谷とか、もう本当に、そういう天然の堀、天然の谷に囲まれて、とても攻め落とすのが難しい町ではあるんですけども、まあ、この時ユダ族はちょっと、このエルサレムについては、まあ、手を抜いたんですね。しかし後のダビデの時代にこの町が攻め落とされて、この町がですね、ダビデの町と呼ばれるようになり、そしてこの町が本当にイスラエルの中心の土地になります。このヨシア記の中において、この当時はまだ攻め落とすことはできなかったんですけども、でもユダ族は本当にその他の町々村々に関しては貪欲に攻め落としていきました。求めたんです。獅子のようにこのカエサーが祝福します、与える、ね、この敵はあなたの手に渡した、ね、主が共におられるんだったら、もうじゃあもう本当に、その特権を利用し尽くして、ね、特権を利用し尽くして、そうして、勝ち取っていったのがこのユダ族です。どうか皆さんも本当に主が共におられること、そして主がですね、 主の御声に聞き従う者は、何でも求めなさい、言われております。御言葉に聞き従うのであるならば、ヨハネの15章に書いてあります。私にとどまりなさい、あなた方も、ヨハネ15章7節ですね、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。御言葉がですから皆さんにとどまること、それがまず求める上での最低必須条件です。主の御言葉にとどまることです。するならば皆さん欲しいものは何でも求めなさい、書いてあります。何でもです。お金もしかり、癒しもしかり、祝福しかりです。とにかく主の御言葉にとどまってそれに歩むのであるならば、皆さん求めることができます。ユダ族のように勝ち取ることができます。どうか皆さんもこのユダ族に倣って本当に多くの幸いと祝福を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、今日はこのユダ族を学びました。本当にたくさんの土地、たくさんの領地、それが与えられており、読み上げるだけでも大変でした。本当に私たちもあなたにあって御言葉にとどまり、そして欲しいものは何でも求め、そして与えられた目録を読み上げるだけでも大変なほどに多くが与えられるこの生徒たち一人一人でありますように、どうかさらにあなたに求めて、そして本当に大胆になって御言葉にこう書いてあるから求めようと、どうか私たち一人一人にこのユダ族のような信仰を与えてください。そして求めるものには足をどんどんどんどんと与えられて、それが人々にとって慰めとなっていきますように、キャラズのこカレブ、その信仰がオテニエルへと、またその妻アプサへと、そしてユダ族の人々へと伝播したように、本当に天性の生徒たちが求めて与えられて、さらに御言葉に聞き従う、そのサイクルがますます増し加わり、そして祝福の目録が読み上げるだけでも大変になる天性一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。